見つけるまで。平松義雄。最近、友人から聞いて、あの子を探して、という中国映画を、見ました。町から遠く離れた山間の、村に、土壁の教室が一つだけ、先生が一人だけの小さな小学校があります。そこへ13歳の少女が、村長に連れられてやってきました。先生が既得の母親に、会いに行くので、1ヶ月間その代わりをするためです。先生は、歌一つ満足に覚えていない少女に、好意を得て旅立ちます。ただ教科書の内容を、黒板に書いて、生徒たちに写させればよい。もし生徒が一人も減らなかったら、村長が約束した報酬の他に褒美をやろう。ある日、いたずらで言うことを聞かずに、少女を困らせていた男の、子がいなくなります。父親が亡くなり、母親は病気で、借金がかさむばかりなので、町に働きに出されてしまったのです。村長に相談しても、できることはないと言って取り合ってくれません。仕方なく、一人でその男の子を探しに行くことにします。しかし、バスに乗るお金がどうしても、手にはいらず、歩いたり、通りがかりの車に乗せてもらったりして、ようやく町に着いてみると、その男の子は行方が知れなくなっていました。大きな町です。どこをどう探したらよいのか全くわかりません。あちこちを歩き回るうちに、気がついて、呼び出しのアナウンスを頼みますが、男の子は現れません。電柱に尋ね人の張り紙を、しようと、残ったお金を全部使って、紙と筆と墨汁を買い、駅の待合室の椅子で、寝ずに100枚も書き上げます。ところが、連絡に必要な住所や、電話番号が落ちていたのです。そのことを指摘してくれた人から、テレビが一番効果的だと、教えられます。しかし、長い時間歩いてたどり着いたテレビ局では、身分証明もお金も持たない少女は相手にされず、受付の人や警備員に、追い出されてしまいます。それでも少女は、諦めて村へ帰ることをせず、テレビ局の門の外に立って、局長が出てくるのを待つのです。夜が更けて門が閉まると、すでにお金を使い果たしていた少女は、料理店のテーブルに残っていたものを、一目を盗んで食べ、飢えをしのぎます。疲れ果てて、道端で眠り込んでしまった少女の、手から、100枚の尋ね人の張り紙が、落ち、風に吹かれて散って行きます。明くる朝も、テレビ局の門の前に立って、局長を待ちます。その少女の姿に目を、止めた人から事情を聞いた局長は、少女が教育関係の、テレビ番組に出演できるように、取り計らってくれるのです。しかし少女は、番組のキャスターから僻地の、学校の状況について、尋ねられても、緊張して何も言えません。促された少女は、こぼれ落ちる涙を手で拭いながら、カメラを通して男の子に、呼びかけます。それを見たある料理店の主人が、自分のところにいる男の、このことだと気がつきます。飢えてさまよい歩いていた男の、子は、そこで皿洗いをしながら食べさせてもらっていたのです。テレビを見て心動かされた人々から寄付が、集まって、男の子の母親は借金を、返し、かなり傷んでいた校舎も、立て直されることになりました。一日一本しか使うことができなかった白墨もたくさんもらい、みんなで一字ずつ黒板に、各場面で映画は終わります。はじめ少女は、約束された褒美が目当てで、この男の子を連れ戻そうと、思ったのでしょう。しかし、試みたことが次々に失敗しても諦めず探し続けるうちに、男の子を見つけ出して助けることそのものが、目的になってゆくのです。いなくなった一匹の羊を、見つけるまで、探し歩いた羊飼いのように、ルカ15章3、7節、神様は、繰り返しご自身から離れてさまよう私たちを、どの一人も見捨てず、どんな犠牲も惜しまずに助け、身元にある、枯れることのない憩いの泉に、導き戻してくださいます。また私たちが、つまずき迷いながらも、諦めることなく主を慕い求める歩みを、喜び、愛をもって応えてくださいます。エレミヤ書29章13節、このように、いつも私たちを助け生かそうと、見守り、働き続けていてくださる、父なる神の永遠に変わらぬ真実な愛に、支えられて、私たちは自分の知恵や力が、 尽きる時にも、揺らぐことのない希望を抱いて、生きることができるのです。